一です。おはようございます。今回のエピソードでは出会いの残酷な現実についてお届けをします。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティムニュースの音声版です。スティムニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしています。スティムニュースはスティムボード乗組員のご協力でお送りしています。改めまして1です。このエピソードは2024年3月7日に収録しています。このエピソードではスティームニュース第170号から出会いの残酷な現実についてお届けをします。出会いの残酷な現実とは何というふうに思われるかもしれないのですが、こちらのエピソードではですね、2014年、今このエピソードを収録しているのが2024年ですから、ちょうど10年前に出版された書籍データクリズム、こちら日本語訳が2016年に出ていまして、そのタイトルがですね、ビッグデータの残酷な現実という本になっているのですが、これクリスチャン・ラダーという方の書籍なのですが、この書籍から、大事なトピックを3つ選んで、ご紹介をさせていただくエピソードになっています。というかそういうエピソードにしていこうと思って今お話をしています。このエピソードは2024年3月の科学系ポッドキャストの日、共通テーマ出会いに参加している内容になります。2024年3月の科学系ポッドキャストの日、ホストは腸内細菌相談室さんです。男性から見て女性が最も魅力的なのは20代前半、その一言に尽きる。書籍ビッグデータの残酷な現実にはこう書かれています。ある程度年齢を重ねた人なら気づいていることかもしれません。本書の著者クリスチャン・ラダーはアメリカで人気の出会い系サイト OKCupid の共同創業者で、男性から女性への、そして女性から男性へのデートの申し込みに関する統計にアクセスできる人物です。この書籍ビッグデータの残酷な現実はこう解説しています。女性は30歳までは少し年上の男性が好みで、その後は少し年下を好む。一方で男性から見て女性が最も魅力的なのは20代前半、その一言に尽きる。45歳を除いた全ての年齢の男性は最も魅力的だと思う女性の年齢が20歳、21歳、22歳、23歳の4年間に集中している。僕は日本の出会い系サイトの運営者に個人的に同じ質問をしてみたことがあります。結果は日本もアメリカと同じ。年齢を問わず日本人男性の9割が20代前半を好んでいました。どうやら僕は残り1割の方だったようなのですけれどもね。こういった調査が可能になったのは2つの大きな理由があります。 一つ目は出会い系サイトというオンラインのプラットフォームが作られたこと、つまりはコンピューターネットワーク技術が開発されたことです。そしてもう一つは統計学あるいはデータ科学、データサイエンスと呼ばれる学問の新参者が現れたことです。こうして一人一人の思考とは別に男性、女性という集団の思考を記述することができるようになったんです。さて、男女とも各年代に大体同数がいるとすると、男女間の思考の違いは悲劇です。20代、30代、40代の男性が大体同数いるとして、30代後半以上、つまり35歳以上の男性が20代前半未満、まあ、20から24歳の女性を好むことをキモいとすると、男性の約半分がキモいおっさんということになりますね。ぐさっときます。この書籍ビッグデータの残酷な現実では、 OK キューピッドのデータから現実の恋はこの計算された中間地帯、望むことと口にすることと行動することのバランスが取れているゾーンで生まれるというふうにしています。まあ、一言で言うと現実に妥協するということを言いたいんでしょうかね。
特に女性の魅力は、彼女を醜いと思う人がいるほど際立つものだ。
書籍ビッグデータの残酷な現実にはこのような記述があります。より長く引用してみましょう。音楽でも映画でも人間に関するさまざまな出来事において、欠点は強力な要素となる。人間関係でもみんなに好かれる人は心に残りにくい。誰かに嫌われることは他の人から一層愛されることでもある。特に女性の性的な魅力は、彼女を醜いと思う人がいるほど際立つものだ。以上の話は出会い系サイト OK キューピッドのプロフィールの評価から得られたものです。このサイトでは男性も女性も参加者からプロフィールに点数をつけられています。点数は1点から5点で、平均的な魅力の女性は3点ということになります。しかし平均点だけを見ては本質を見失うんです。ある女性はほとんどの男性から3点をつけられました。平均点も3点です。別の女性は男性の半分から1点を、残りの半分から5点をつけられました。彼女の平均点も3点です。ではどちらの女性が男性からモテたでしょうか。 OK キューピッドが集めたデータによると、後者の女性、つまり男性の半分から1点、残りの半分から5点をつけられた女性の方が 70% 多く男性からのアプローチを受けていました。みんなにそこそこ好まれるプロフィールと、ある人には嫌われるが、ある人に強く好まれるプロフィール、つまりマニアックなプロフィールとでは、平均点は同じでもその質が異なることがわかります。統計学者はそれらを分散という数値で表します。みんなそこそこにというプロフィールは分散が小さく、マニアックなプロフィールは分散が大きいんです。 この書籍ビッグデータの残酷な現実では、このような現象を欠点を大切にできる人の強さと締めくくっています。こんな風に書かれていました。結局は誰もが何かしらの欠点を持っている。欠点に物怖じせず自分らしさを大切にすること、それが真の教訓だ。周りに合わせようとするのは逆効果だ。
2014年のティーンエイジャーが生まれてから書いてきた言葉の量は、一番面倒くさがりの若者でも90年代前半の私や友人たちよりもはるかに多いはずだ。
ビッグデータの残酷な現実にはいくつもの示唆に富む内容が書かれているのですが、あと一つだけご紹介しておきたいと思います。先ほどの文章はテクノロジーによって文章の質が変化しているのではないかという問いに答えるもの。ある程度年齢のいった方なら、近頃の若い者の書く文章は薄っぺらいと思いがちなのかもしれませんが、本書では若者の方がより多く文章を書いていること、そして質も変化していないことを示しています。そして文章にかける労力と出会いはあまり関係がないことも。書籍ビッグデータの残酷な現実は生成 AI 登場以前に書かれたものなのですが、この話は現在でも有効だと考えられます。出会い系サイトでは恋人を求める人たちがメッセージを交換することから関係を始めますっていうふうにですね、今言い切ってしまってたんですが、僕個人的に使ったことないんですよね。多分年代的に出遅れちゃったかなとか思って。やってみていいんですかね、ちょっと考えます。で、この、出会うためのメッセージなのですが、OKCupid ではメッセージの内容はもちろんのこと、何秒かけてメッセージを打ったか、何回キーボードを叩いてメッセージを書いたかも記録していたそうです。そこから分かった興味深いことは、出会い系サイトの 20% の人はメッセージを書かずに単にコピペしているということでした。そんな適当でいいのかって思うところなのですが、 OKCupid のデータによると、メッセージに気合を入れてもあまり効果はないようです。例えば60文字ぐらいまで書き上げる時間にして120秒ぐらいまでは努力は報われます。文字数を増やせば、あるいは書く時間をかければ、意中の人から返事をもらえる確率が上がるんです。しかしそれ以上の労力をかけるとかえって可能性は下がるんです。それならコピペで数打ち当たる式にメッセージを送る方がコスパが良いことになりますよね。現在では生成 AI もありますから、 AI にメッセージを書いてもらうのも良いかもしれません。お返事も AI かもしれないですがね。生成 AI を超高性能コピペと捉えれば、 AI 以前と以降も同じことかもしれません。本書ではTwitter 現 X および OKCupid で交わされるメッセージを調べ上げ、若者が言語的に劣化していないことを示しています。いや、むしろない知恵を絞って文章を書いてもコピペには勝てない。つまり下手の考え休むに似たりということを再発見しているのかもしれません。というわけで、書籍ビッグデータの残酷な現実からいくつかエッセンスを抜き出してお届けをしてみました。本書ではソーシャルネットワーキングサービス SNS というテクノロジーの側面と、統計学データ科学という側面、そして社会の構造を俯瞰する側面が描かれています。恋愛に関する科学、出会いに関する科学は、例えばビッグバンに関する科学に比べてどうしても奥手になってしまうような印象を僕は持ちます。一つには実験が行いにくいということもあるでしょうし、SNS 普及まではデータの取得が困難だったという事情もあると思うんですね。また近代の科学者の文化的背景に色濃いプロテスタンティズムの影響も、まあ少しはあるんじゃないかと思います。また科学者が恋愛に疎いということもひょっとしたらあるかもしれません。いや、もちろん科学者の中にはシュレーディンガー博士のような、ヨーロッパの種馬みたいなね方もいらっしゃるので、平均としてどうなのかっていうのはわからないんですけれども、個人的な体験でねちょっとお話をさせてもらうと、大学生の頃、僕が大学生の頃、小学生向けの天体観測イベントを実施したことがあったんですよね。で、その時に、小学生女子、5年生か6年生ですかね、から「お兄さん恋人はいるの?」っていうふうに、ド直球な質問を聞かれて、気まずい沈黙が流れたことがあったんですよね。で、その子の、お母様が一緒に、保護者として来られていて、空気を読んでというか気を利かせてというか、その場を取り繕ってだと思うんですが、お兄さんはね星が恋人なのよっていうふうに、素敵なフォローをいただいたことが ありました。もう名誉の勲章、いや名誉の戦士かもしれません。このエピソードでは出会いの科学、正確に言うと出会いのデータ科学について、お話をしてみました。主な内容は書籍ビッグデータの残酷な現実という、主に、アメリカ北米で、サービスを行っている、これ日本でも展開しているそうなんですが、 OKCupid という、出会い系、英語ではデーティングアップですね、出会い系、サイトの運営者が書いた書籍で、統計的に男性は、ストレート男性ですね、男性から女性への恋愛はこういう風な統計的な情報がある、女性から男性への、ストレート女性の女性から男性への思考はこういうパターンがある、こういう統計データがあるというようなねお話がまとめられていたわけなんですが、個人的に、僕も 日本の出会い系サイトの運営者にインタビューをさせてもらったことがあって、まあ、大体あの同じ傾向が見られるということでした。まあ、多少ね、年齢の違いというのはあるかもしれないんですが、まあ、大体20歳から50歳まで、まあ、男性女性とも20歳から50歳までをサンプリングしていくと、男性は何歳であっても20代前半を好む、まあ、もしね、対象をもう少し低く15歳ぐらいまで含めるとその、まあ、20歳以下ということもあるのかもしれませんが、まあ、男性は24歳以下の女性をどの年代も好む、日本の場合はだいたいその比率が9割というふうに言われているそうです。これは北米でもその傾向は変わらない。で、女性の方は35前後ぐらいまでは自分よりも少し上の男性、まあ、書籍では30歳までというふうに書かれていたんですが、自分の年齢よりも少し上の男性が好みで、まあ、北米の場合はその後は少し下の年代を好む、まあ、この30歳35歳の間っていうのが、まあ、日本と北米で若干こう揺らぎはあったような記憶があるんですが、まあ、傾向としては似ているということですね。で、じゃあ女性の年齢を気にしない残り1割の男性、まあ、これ確実にいると、まあ、僕もそうだと思うんですけれども、でそういう人たちが実は別のこだわりがあったりするらしいんですね。まあ、これも別のデータソースから聞いた話によれば、まあ、これも伝聞なのでなんか論文になってるわけではないんですが、まあ、そういった男性は、まあ、女性の料理のスキル、まあ、特に自分の好みの料理が作れるかっていうところなんでしょうけれども、そういったスキルに非常に高い関心がある、まあ、お料理下手な方には恋愛の興味が向かないということなんだそうです。僕も近いかも。まあ、これ統計っていうのは個人個人がそうだということを言うのではなくて、全体の性質としてそういう傾向が見られるということであって、まあ、僕自身も純粋なストレートかっていうとそうではないので、僕と統計が一致するかっていうとそれは違うと思うんですが、まあ、なんとなく個人的な納得感はあります。ここら辺より詳しくはメールでお送りしているニュースレタースティームニュースの第170号に書いていますので、まあ、よかったら無料でお読みいただけますので、リンクをたどってあるいは検索して読んでいただければなと思います。今回のエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございました。出会いの話はね、また取り上げたいと思います。 STEAM FM の1でした。